暮らしのラジオ二戸市職員出前講座。二戸市役所をはじめとする支所や出張所など二戸市の各施設、普段は何かの手続きなどの時にしか行くことはありませんが、あの窓口の奥では二戸市の職員の皆さんが私たちの暮らしに直接関わる様々なお仕事をしています。この時間は二戸市の職員の皆さんに様々な市の取り組みについてお話ししていただく暮らしのラジオをお送りいたします。聞き手は私、川口七海です。今日はどんな方からどんなお話が聞けるのでしょうか。この番組は二戸市の制作協力でお送りいたします。暮らしのラジオ、今日は検診結果の見方と体改善ポイントということで、健康福祉支援センターの漆田さんにお話を聞いていきたいと思います。今日はよろしくお願いします。
お願いします。
それでは、早速ですが、今日はどのようなお話をしていただけるのか詳しくお聞きしてもいいでしょうか。
はい、今日は二戸市の健康診断を受けた後の結果の見方と検診結果を使用して体改善をするポイントについてお話をしていきます。まずラジオをお聞きの皆さんに質問ですが、皆さんは年に一度健康診断を受けられていますか？川口さんはどうでしょうか？
はい、私は、健康診断しっかり受けています。
はい、教えていただいてありがとうございます。川口さんは年に1回健康診断を受けているのですね。これからも毎年健康診断を忘れずにぜひ受けていただけたらと思います。はい、健康診断を受けることのメリットは、健康診断を受けることで自分の健康状態を知ることができ、日々の生活の中でどのようなことに気をつけて生活することが大切なのかを気づくきっかけになります。そしてそれは自分自身の体を守ることにもつながっています。特に、がんや糖尿病、高血圧、脳卒中、心疾患などの生活習慣病予防や、さまざまな病気を早くに見つけたり、それにより早くに治療に結びつけることができます。でも、健康診断をつい先延ばしにしてしまう方はいらっしゃいませんか？どこか気になり始めたらその時に病院に行って見てもらえばいい。最近は体の調子も良いし、どこも悪くないなど思っていませんか？これからも健康に暮らすために、趣味や仕事を続けるために、まずは健康診断を受けて自分自身の体に関心を持っていただけたらと思います。
そうですね、二戸市の健康診断ではどのような検査が受けられるのか教えてください。
はい、市の健康診断では身長、体重、腹囲、血圧、尿検査や血液検査、心電図、眼底検査があり、これらの検査により内臓脂肪の蓄積や血管変化の状態を知ることができます。また、がんに次いで死因として多い心疾患と脳血管疾患は、初期段階では自覚症状がないため、原因となる脂質異常症や高血圧などを健康診断で見つけなければなりません。その他の検診では、胸のレントゲン撮影や対象者の年齢によっては骨粗鬆症予防検診、前立腺がん検診、肝炎ウイルス検診なども受けられます。
はい、自分の健康を守るためにはやはりまずは健康診断を受けることが大切なんですね。 では、実際に健康診断を受けた後のことについても教えていただきたいんですけど、健康診断を受けた後に何か気をつけることなどはあるのでしょうか。
はい、市の健康診断を受けますと約6から7週間後に検診結果がお手元に届きます。健康診断は受けたから大丈夫と思ってしまいがちですが、受けた後は自分の結果をしっかりと確認し、自分の健康状態を把握することが重要です。検診結果によっては病院受診が必要な場合や生活習慣の改善が必要な場合もありますので、自分の検診結果はどうなのかしっかりと見て知っていただきたいです。
健康診断を受けること、そして健康診断を受けた後は結果をしっかりと見ることが大切なんですね。健康診断の結果ですが、特にここに注意してみてほしいなど、何か結果を見るときのポイントなどありましたら、こちらも教えてください。
はい、市で実施している健康診断の結果には、毎年健康診断を受けてくださっている方の場合、今回の結果、前回の結果、前々回の結果と3カ年分の結果が書かれております。そのため結果を見るときには、以前の結果より検査結果が悪化した項目はないのか、異常値に近い検査項目はないかなど確認してもらえたらと思います。検診結果をよく見てみると、検査値が徐々に悪くなっている項目があるかもしれません。もし気になることがありましたら、早めに生活習慣を見直すことが重要になります。
そうなんですね、3カ年分の結果が書かれているんですね。といっても、私自身は健康診断を受けた後にあまりじっくりと検診結果を見るということがなかったので、これから健康診断を受けた際には気をつけて結果を見ていきたいなと思います。検診結果を見たときは、確か結果のところに ABC などアルファベットが書かれていた気がするんですけれども、アルファベットには何か理由があるのでしょうか。
はい、健康診断を受けた後の結果には、総合判定が ABC の3つに分けて示されています。細かくお伝えすると、総合判定 A には1と2があります。総合判定 A1 は今回の健康診断の結果、特に所見を認めないという場合の評価です。総合判定 A2 は今回の健康診断の結果、所見があっても現在の生活を続けて特に問題がないとされる場合の評価です。総合判定 B は健康診断の結果に応じた適切な日常生活上の指導を受ける必要があると判断される場合の評価になります。総合判定 C は病気の存在が明らかであるか、精密検査などで医療機関を受診する必要があると判断される場合の評価です。特に総合判定 C は健康診断の検査内容では特定が難しい病気が疑われる場合に、さらに詳しく調べてみる必要があるという診断結果になっています。精密検査となった場合には、なるべく早く病院へ受診するようお願いいたします。
はい、健康診断の総合判定には様々な意味があったんですね。
はい、市の検診結果をよく見ると、とても細かく丁寧に判断や指示事項が書かれています。その中には、生活習慣病の発症危険度や1日の推定塩分摂取量なども書かれていますので、検診結果をすでにお持ちの方や、これから検診結果が届く予定の方は、そちらも気にして見ていただけたらと思います。また、先ほどお伝えした 健康診断の総合判定の意味や検診結果の数値については健康診断結果個人表とは別に判定基準表が封筒の中に一緒に入っていますので、そちらと照らし合わせながらご覧ください。
はい、それではラジオをお聞きの皆さん、健康診断を受けた後は必ず結果を見ていきましょう。他に今日は検診結果の見方と、体改善ポイントということでしたが、体改善のポイントについても教えてください。
はい、まず検診結果の項目で気になる項目があった方へ、特に肥満、高血圧、脂質異常、高血糖についてお話しします。ここでお話しする検査値はB 判定の数字についてお知らせします。例えば体格を見る一つとして、身長と体重から計算される BMI があります。数値が25以上は肥満、 18.4 以下は痩せと判定します。腹囲は内臓脂肪との関連性が強く、男性では85cm 以上、女性では90cm 以上の方はメタボリックシンドロームの判定となります。高血圧と判定される方は、上の血圧が130以上、下の血圧が85以上の方です。脂質異常と判定される方は、中性脂肪が150以上、 HDL コレステロールが40未満、 LDL コレステロールが120以上の方です。高血糖と判定される方は、空腹時血糖および随時血糖が100以上、ヘモグロビン A1C が 5.6 以上、尿糖がプラスまたはプラスマイナスの方です。
はい、こういった形で数値が細かく示されているんですね。健康診断の結果で気になる項目があった方はぜひ確認をしてみましょう。それではまだまだお話を聞いていきたいところですが、ここで番組一旦ブレイクタイムとさせていただきます。後半も引き続き検診結果の見方と体改善ポイントについてお話を聞いていきます。ここは暮らしの窓口779。私たちの暮らしに役立つ情報を教えてくれる場所です。ここには毎日たくさんのお悩みや疑問を抱えた皆さんが訪れています。今日はどんな相談が寄せられているのでしょうか。
健康のために食生活を見直したいと思っていて、いろいろ調べていたら二戸市職員出前講座というものがあると知ったので、ここに来ました。出前講座について詳しく教えてください。
二戸市職員出前講座は、市の取り組みや暮らしに役立つ情報について市民の知りたい聞きたいにお答えする講座です。直接業務を担当している二戸市職員などがご希望のテーマの講師として出向きますので、お気軽にご利用ください。
なるほど。利用の際の注意事項などはありますか？
利用できるのは二戸市内に在住・勤務・通学している5人以上の団体です。講師料は無料ですが、会場にかかる費用はご負担いただきます。また業務の都合で開催日時の希望に沿えない場合がございます。ご了承ください。講座メニューやその他の情報は市役所ホームページや公民連携推進課までお問い合わせください。
わかりました。講座を利用してみたいと思います。ありがとうございました。
無事お悩みが解決したみたいですね。次はどんな方がいらっしゃるのでしょうか。ラジオをお聞きのあなたも気になることがあったら二戸市役所までお気軽にお問い合わせください。暮らしのラジオ、今回のテーマは検診結果の見方と体改善ポイントということで、健康福祉支援センターの漆田さんにお話を聞いています。漆田さん、後半もよろしくお願いいたします。
お願いします。
前半の最後の方に体改善ポイント、こちらについてお話ししていただきましたが、これからの生活において何か気をつけた方がいいことはあるのでしょうか。
はい、気をつけていただきたい生活習慣があります。例えば食生活、運動、喫煙、飲酒、休養などです。食生活では欠食をせずに1日3食きちんと食べることを心がけましょう。特に忙しい朝は朝ごはんを抜いてしまう方も多いかと思います。しかし朝ごはんを抜くと空腹の時間が長くなるため、1回の食事の量が多くなったり、脂肪をためやすい体になったりします。また食べ過ぎなどの食生活の乱れは内臓脂肪をためる大きな原因になります。早食いは満腹感が得られにくく、ついつい食べ過ぎてしまいがちになります。これらを防ぐためには、一口30回程度ゆっくりよく噛むことが大切です。ここでラジオをお聞きの皆さんに質問ですが、皆さんは寝る2時間前までに夕飯をとることは1週間に何回ありますか？夜は食事から取ったエネルギーが消費されにくくなるため、余分なエネルギーは体脂肪として蓄積されやすくなります。そのためできるだけ夜食を減らすことを心がけることが大切です。
はい、やはり食生活はとても大切なんですね。私も結構朝ごはん抜いてしまったりとか、そういったことがあるので、バナナだったりヨーグルトだったり、簡単なものでも口にできるように心がけたいなと思いました。あとは夜寝る前の食事の取り方にも注意していきたいですね。それでは次に運動について教えてください。
はい、肥満やメタボリックシンドロームの原因となる内臓脂肪は、摂取エネルギーより消費エネルギーが少ないことでたまります。こまめに体を動かして消費エネルギーを増やすことを意識しましょう。消費エネルギーを増やすために手っ取り早いのは運動をすることですが、一日の生活の中でなかなか運動をするために時間を割くのは難しい方が多いかもしれません。そこでおすすめなのが家事の中で体を動かすことです。例えば掃除機をかける、洗濯をする、買い物をするときにはカートを使わずにカゴを持つなど、できそうなことに取り組んでいただけたらと思います。運動をしなければいけないと難しく考えず、普段の日常生活の中で活動量を増やすことをまずは意識してみましょう。
やっぱり運動と思うとなかなか一歩を踏み出すことができないという方も多いかもしれませんので、家事の中で体を動かせるのはすごくいいですよね。買い物などは1週間の中で何回か行くと思いますので、意識しやすいんじゃないかなと思いました。それでは続いて喫煙について教えてください。
はい、普段からタバコを吸っている方はいらっしゃいますか？タバコの煙は吸う本人だけではなく、吸わない方でも吸っている方のそばにいるだけで受動喫煙のリスクが高くなってしまいます。特にタバコの煙の中に含まれるニコチンという物質は、 血液の流れを悪くするため、心臓や脳へ負担をかけてしまいます。タバコの煙は喉や肺などの直接触れる場所だけではなく、血液を通じて全身に運ばれ、がんの原因にもなります。病気を予防するためにも、一番は禁煙が効果的ですが、難しいという方は、どんな時にタバコを吸いたくなるのか、吸いたくなった時の対策を立てて、タバコ以外で気分転換できる方法を見つけましょう。また、1日何本までとタバコの本数を決められると、1日あたりのタバコの本数を減らすことができるかもしれません。
タバコは吸う本人だけではなく、やはり吸っている方の、煙を吸ってしまうことでも健康に影響が出てくるんですもんね。タバコを吸う方も吸わない方もお互いに気をつけていきたいですよね。それでは続いて飲酒について教えてください。
はい、毎日お酒を飲むという方はいらっしゃいますか？お酒は飲みすぎるとメタボリックシンドロームや肝機能障害の原因になります。そのため適量を守り、1週間に2日はお酒を飲まない日を作り、肝臓を休めることが好ましいです。お酒の適量は、日本酒では1合、ビールでは 500ml、 ウイスキーでは 40ml、 ワインではグラス2杯、240ml が目安になります。男性と女性のお酒の適量は異なり、女性は今お伝えしたお酒の量の半分になりますので、飲みすぎには注意が必要です。
お酒の適量、こちらは性別によって異なるんですね。これからもお酒を飲む機会があるときには、私も気をつけていきたいなと思います。それではおしまいに、休養について教えてください。
はい、寝ることで体の疲れを取ったり、気分をリフレッシュすることはできていますか？長く続く睡眠不足は、日中の眠気や意欲、記憶力の低下、気分の低下などを引き起こすだけではなく、生活習慣病になりやすいことが分かっています。仕事が忙しく睡眠時間を多く取れない方や、夜勤などがあり生活リズムが整えにくい方は、睡眠の質を高められるように工夫することができます。例えば、湯船に浸かる、カフェインやアルコールを控える、寝る前までダラダラとスマートフォンを見ないなど、ちょっとしたことでも睡眠の質は高められます。また、朝は決まった時間に起きること、昼は午後の眠気対策のために15分から20分程度のお昼寝がおすすめです。
睡眠は朝昼夜と一日の中で気をつけるポイントがあるんですね。決まった時間に起きたり寝ることだけが大切なのかなと思っていましたが、仮眠をとったり睡眠の質も大切だと知ることができました。誰でも食生活、運動、喫煙、そして飲酒、休養に気をつけていくことが、大切なんですね。
はい、健康診断で特に気になる項目がなかった方は、とても素晴らしい結果だと思います。これからも日々の生活習慣に気をつけて生活していただければと思います。今日はここまで。健康診断を受けた後の検診結果の見方と体改善のポイントについてお話をしてきました。健康診断は一度受けたら大丈夫というものではありません。毎年続けて受けることで、より自分の体の状態を詳しく知ることができます。ぜひ年に一度は健康診断を受け、自分自身の体の状態を知っていただければと思います。そして健康診断を受けた後には、必ず検診結果の確認をお願いします。
それでは最後に何か健康福祉支援センターの方からお知らせなどありましたらお願いします。
はい、今年度最後の健康診断についてお知らせをします。今年度最後の健康診断を11月26日日曜日に実施します。会場が午前午後と場所が異なりますのでご注意いただきますようお願いいたします。皆さん、メモの準備は大丈夫ですか？今年度最後の健康診断は11月26日日曜日。午前中の受付時間は午前9時から10時30分。会場は常宝寺文化交流センター J ホールで行います。午後の健康診断は受付時間が午後1時から2時30分。会場は二戸市総合福祉センターになります。今年度最後の健康診断になりますので、ラジオをお聞きの皆さん、また皆さんのご家族やご近所の方など、今年度の健康診断をまだ受けていないという方は、ぜひこの機会に受診いただきますようお願いいたします。その他ラジオの内容について、健康診断について不明な点等ございましたら、健康福祉企画課23-1314までお電話いただければと思います。よろしくお願いします。
はい、それでは何かお聞きしたいことがありましたら、健康福祉課23-1314まで、こちらまでお電話をお願いいたします。ということで、本日は検診結果の見方と体改善ポイントについて、健康福祉支援センターの漆田さんにお話を伺ってきました。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
お送りしてまいりました暮らしのラジオ二戸市職員出前講座、そろそろお別れのお時間です。この番組ではラジオをお聞きの二戸市の皆さんの声を募集しています。日々の暮らしで気になっていることやお困りのことなど、ぜひお聞かせください。メール 1@779.jp、 またはカシオペア FM のホームページにあるメッセージ・リクエスト送信フォームまでお寄せください。暮らしのラジオ二戸市職員出前講座、この番組は二戸市の制作協力でお送りしました。